そういうわけで、137回かな、はい、今日は。
うん。
ゴールデンウィーク明けで、こう、なんだろうな、働き方を忘れた MK です。
完全に天気でテンションが左右されるようになりました。ふっくんです。
おー。それは、その、晴れてる方がいいみたいな？
そう、晴れてる方が元気が良くて、曇りだと、起きた時に今日曇りかーってなっちゃうっていう。
あー。なんか、天気だけなのかな？そのなんか気圧で体調変わる人とかいるじゃん。
あー、聞いたことあるね。それもワンチャン、ありそう。あと、散歩が楽しくなる度が違う気がする
んだ。あー、まあそうだよね。まあ、なんか、ズツールっていうアプリがあって、
はいはい。
アプリとかウェブサイトとかなんだけど、まあ、
うん、
今日の全国の気圧をもとに、
うん、
あ、今日は関東地方は頭痛注意ですとか、あ、今日は東北地方は大丈夫ですとか、
へぇ、
表示してくれるやつなんだけど、
うんうん、
結構僕、謎の頭痛が、まあ、前にあって、
うん。
ああ、めっちゃ頭痛えなー。今日、これ絶対低気圧でしょーつって開いたら全然そんなことないみたいな。のとかあったりしてたな。
今度見てみよう。
今度、朝起きて、あ、今日は、ダメかもって思った時にちょっと頭痛量を見てみてさ。
うんうん。
あーっていう。で、なんだっけな、何日後までかはわかんないけど、確か、うん、明日とか明後日のは低気圧注意ですみたいなのもそのアプリで表示してくれるから、
うんうんうん、
もしふっくんの言う天気によってってやつが天気プラス気圧なんだったらなんかさ予想できるよね、うん、明日は僕ダメだから
いい、ね、
今日のうちにやることやろうみたいな。
あ、確かに買い出し済ませておこうとかいいかも。
そうそう
そう、頭痛とツールをかけてるんだね。
あ、
多分
なるほどね、そういうことか。へー、
いいな、ネーミングセンス二重丸というか好みです。
いいね。僕何でも太郎ってつけて終わっちゃうからな。
な、それも好きなんだよな。
あ、そうなの。そしたらゆるふわポッドキャストのスラックチャンネルに、
うん、
毎日ダウンロード数通知太郎って流れてる。
流れてるね。
これもいいんですね。
好きですね。これってどこから来てるんだろう？昔のソフトウェア大体そうだったとかそういうのあるっけ？
あー、どうだろう。僕が何でも太郎ってつけるのは、
うん。
どこから来たんだろう？なんか、
なん、うん。
やっていき FM の、
うん。
K 小菅さん？
うん。
ツイッターハンドルネームというかスクリーンネームは QM さんが、
うん。
エディ太郎っていうアプリを作ってて、
うんうんうん、
それとか好きだなって思ったんだけど、でもそのエディ太郎が出る前から僕も結構なんとか太郎ってちょっとしたツールにつけがちだったから、
うんうんうん、
どこから来たんだろうね。
確かにその大元どこだろうね。
ちょっと前はなんとかくんっていう、
はいはいはい、
アプリ名多かったよね。そのちょっと前つってももう10年15年前とかにの、
うんうんうん、あった気がする。
窓の森とかでフリーソフトを配るのが前世紀だった時代に。
はいはいはいはい。
なんか携帯動画変換くんっていうやつを僕は使ってたよ。
いやー、めっちゃあった。ちょっと違うけど、スーパーのさ、うん、音楽を無限に流すやつも呼び込みくんって
言ったり。呼び込みくんだね。そうだね。
そうそう。なんだ、この遺伝子に刻まれてるくんとか太郎って名付けがちなやつ。
まあそんなわけで、今日は。
はい。
トッシーは。お休みかな？
かもしれない。
もしかしたら途中で来るかもしれないけど。
うん。
まあ、二人でやっていきましょう。
はい。
そうだな。まあ、小ネタ的な話をすると、
うん。
まあ、最近というか、1ヶ月前ぐらいにゲーミングパソコンを買いまして、
うん。
で、その前から、まあ、会社用の Mac と私物の Mac を使い分けなきゃいけなくて、
うんうん。
なので今3台のパソコンを1つの机の上で使い分けてんだけど。
なるほど。
まあ前にふっくんが教えてくれた KVM スイッチってやつを、
うん、
まあ使ってるんだよね。
うんうん。
で、KVM スイッチとか、まああとは単なるディスプレイ切り替え機とか、 こう見ると、PC1、PC2 って書いてるのね。
うん。
で、PC3 とか、あるやつはあるんだけど、うんうんうん、あれ僕にとっての PC1 ってどれなんだろうって思って。
あー、なるほどね。
そう、なんか、仕事用のパソコンを PC1 にはしたくないの。なんとなく。
わかる、わかる、わかる。
なんか、別に仕事が嫌いとかでは今はないんだけど、
うん。
なんか、俺を定義するのって仕事じゃないよな、みたいな。
めっちゃその気持ちわかる。
そう。
うん。
だから、多分、ふっくんも KVM スイッチを買ったときは、
うん。
PC1 は私物のパソコンにしたと思うんだよ。
した。
なんか、そういう気持ちあるよね。
なんだろうね、これ。なんか、パソコンの KVM スイッチの PC1 を仕事用にしたりとか、うん、なんか、私物のパソコンにしたりとかするだけだと、特に、何もないはずなのに、そんなことだけでは。
うん、
なんだけど、でも、なんか、人生においてのメインを仕事にするか、趣味にするかみたいな、その代理戦争がさ、
そう、あるんですよ。
置き換わ
る。分かってくれた。よかった。
そうめっちゃわかる。
しかも、ここは、あ、で、これが、
うん。
まあ、会社の机だったら、そもそも、私物のパソコンと切り替えるっていう用事はないから、あれだけど、ここ僕の机だから、うん
そうだね。
だからやっぱり1は僕の私物のパソコンであってほしいのよ。
めっちゃわかる。
っていう、
いや、そうよね。
そういうのあるよねっていう。う
ん、ある。なんか、他のやつ設定してるとかは、特に今は思いつかないんだけど、
うん。
だいたいそうかも。他のやつの設定とかも、
うん。
メインにするのは、自分の私物とか趣味のものだったりしてるかも。人生において。
わかる。
そう。そういう思想、ありがち。
あ、それこそ、
うん。
Google Chrome ってさ、あ、Google Chrome じゃないわ、うん。ブラウザに限定した話じゃなくて、Google アカウントって、一つのブラウザで同時ログインできるじゃん？
できる。
その、Chrome のプロファイル変えるとかじゃなくて、そもそも同じセッションと、セッションって言ったらちょっと違うな。同じ Chrome のプロフィールの中で Google アカウントを2つとか3つとかやるみたいな。
うん。
のやつでも、僕会社のパソコンでも、
うん。
自分の私物の使用の Gmail を1にして、
お
お。で、会社のメアドを2にしてる。会社の Gmail を。
いいね。めっちゃいいね。ま
あ、それは単純にもちろんその、会社のドメインじゃないと開けないものとかは、そっちに、結構いい感じにルーティングしてくれるから、
うん、
それに依存した設定ではあるんだけど、その、単純に仕事中に見たウェブページ、調べ物したウェブページの履歴は会社の Google アカウントじゃなくて、
うん、
その、業務後の自習時間みたいな時にもさ、触りたいからさ。
確かに。
だから自分のメインの方の Google アカウントに溜まってほしいっていう実用的な理由もあるんだけど、
うん、
それ以上に、いや、俺はやっぱりメインはこれなんだ、みたいな。
わかる。
だから Google ドライブのリンクとか渡されると一旦自分の私物の Gmail で入ろうとして当然弾かれるからアカウント切り替えてってやるんだけど、
うん、
その不便さを受け入れてでもそうしてるね。
ね、あるよね。
俺がプライマリーやぞ、みたいな。
そう。俺は俺の人生を生きる、みたいな。
そう。ある。
いやー大事だと思います、この思想。
なんか、
うん。
その考え方ってどこから来たのかなって考えたときに、
ああ、うんうん。
なんか昔読んだ情熱プログラマーっていう本に由来してるかなっていう気もして、
うんうん。
まあその情熱プログラマーっていう達人プログラマーみたいな本があるんですよ。すごい雑な説明だけど。
うんうん。
で、その情熱プログラマーの、チャッドファウアーさんかな？ちょっと、上の名前、ファーストネームがチャッドなのはわかるんだけど、ファウラーか。チャドファウラーさんっていう人が書いた本なんだけど、
うん。
その人もともと音楽家、ミュージシャンやってて、
うんうん。
で、プログラマーになった人だから、まあ結構その本の中で、ミュージシャンに例えていろいろ書いたりとかしてんだけど、
うんうん。
まあなんか、自分がなりたいものとか、 趣味の時間とかでやってるものがあって、そっちに熱意を、まあ時間は必ずしもそっちに多くは注いでないかもしれないけど、熱意をそっちに注いでるんだったら自分はそっちと名乗るべきだ、みたいなことが書いてあって、
うん、
で、どういうことかっていうと、
うん、
まあ例えば昼間はレストランでウェイトレスのバイトをしてたとしてて、で、夜は、でも、
うん、
自分は音楽がすごく好きで、いつか音楽で稼ぎたいと思ってるから、夜は、こう、バーで、バーの片隅で、こう、音楽演奏してます、みたいな、のあった時に、
うん、
じゃあ自分を人に紹介するときなんて言うか、みたいな。そういう人は普通、
うん、
いや、自分はレストランのウェイトレスですっていう風に言うんじゃなくて、
うん、
あ、自分はミュージシャンですっていうべきだろう、みたいな話が書いてあって、うんうん、多分そこから来てる気がするんだよね。だから、
うんうんうん、
僕は多くの時間をある企業で働くプログラマーだと思ってる、プログラマーなんだけど、でも、
うん、
と同時に、まあもちろん働く方にも熱意はあるし好きなんだけど、でもそれと同時にポッドキャスターであり、うん、まあインターネットの住人でありっていう、うん、そっちが一番の自分なんだっていう思いがやっぱりあるから、
うん、
PC1 は私物パソコンでありたいみたいなのがある気がする。
うんうんうん
うん、だってどう考えても、もう1日の中で触ってる時間が多いのは会社パソコンなんだよ。
ああ、そうなるよね、うんうん
うん。でも、そうしてるのはきっと、その情熱プログラマーっていう本で読んだその話、まあレストランのウェイトレスだったか何だったか忘れたけど、
うん、
そういう話なのかなって思います。
めちゃくちゃいいですね。
もう。最近ちょっと机の模様替えをしてさ、
うん、
いろいろこの切り替えはね、そう、映像も切り替えてるし、キーボードとマウスも切り替えてるし、
うんうん、
音声もミキサーで切り替えてるから、
うん、
いろんなのに番号が振られてんのね、123って、
うんうんうん、
もう絶対1は私物の Mac mini にしてる。
いやー、いいね。
それを設定してるときに、あ、これいいじゃん、ポッドキャストで話そうって思って
じゃあ切り替えは切り替えるぞってなったら、ポチ、ポチ、ポチ、みたいな感じで、3回、スイッチングが入るみたいな感じですか？
ものによるかな。音は、まあ、常に、全部同時に流しっぱだし。
ああ、なるほど。
映像はそうだね。ポチ、ポチ、ポチって切り替えてるし。
うん、うん、うん。
まあ、映像と一緒に、キーボードも切り替えるしっていう感じかな。
いやー、いいね。なんか、物理的なスイッチ大好きでさ。
お
ー。そもそも多分特撮の変身、仮面ライダーとか、
はい、
なんとかレンジャーの変身が好きなのがあると思うんだけど、はいはいはい、物理的なスイッチを押したらなんか気分も切り替わるっていう、なんか古くからその教育を受けてきたからさ。
なるほどね。
そう、仕事やった時、趣味と仕事切り替える時に物理的なスイッチあると気持ちも切り替わってた気がする。
あ、でもそういうの大事だよね。
うん。
わかるな。それでスイッチを、まさにスイッチを切り替えるっていう。
そうそうそうそう。
物理的な機械のスイッチを切り替えることによって自分のスイッチも切り替えるっていうのはあるよね。
あるね。ある気がするわ。
まあそんな感じの話でした。
はい。
どうしようかな。なんか無限に僕喋り続けそうだから一旦フックン、行きます。
行きますか。タスクにボコボコにされた話を行きますか。
はい。
いやなんか、知っての通り、ニートやってるじゃないですか、僕、今。
うん。
絶賛ニート活中なんだけど。なんだけど、久々に書類を書くタスクが発生したんだよね。
うん。
ただ、ニート生活長くなりすぎてて、今。仕事やってた時だったら、そのタスクのこなすやり方？自分は怠惰だから、そういう性格に任せないで、仕組みでどんどんタスクを機械的にこなすみたいなやり方いくつもあると思うんだよね、世の中に。
うん。
で、仕事してるときはそれをもう身につけてたというか、無意識にできてたんだけど、その能力が衰えすぎてて、
うん。
久々にタスクと真正面でぶつかり合って、はい、何も対策せずに。で、もう、怠惰な性格が、もろに出て、もうその書類の提出が必要な日の当日にもう夜中、 0時を回ってなっちゃってから手をつけて、泣きながら書類を書いてたんだよね。
そんなに書くの大変な書類なの？
いや、全然書き始めたらすぐ終わる。なんか名前とか住所とか書くだけだから。
あー、なるほどね。
なんかもともとね、めんどくさがりだから、結構後回しにしがちなんだけど、で、なんか、そこに自分の性格も相まって、その、後回しにすればするほど、その物事がね、なんか、ハードルがめちゃめちゃ高くなっちゃうんだよね。
うん。
時が過ぎれば過ぎるほど。今回は3日間ぐらいずーっと放置して、3日分のハードルが上がっちゃったんだけど。で、その間見て見ぬふりするから、よくさ、分析すれば、一つ一つはめちゃめちゃ簡単だし細かいタスクになるんだけど、もう見て見ぬふりしちゃうから、全体像がつかめずにどんどん、なんだろう、言うなれば、得体も知れない何かが、とてもでかい敵が出てきたみたいな。
はいはいはいはい。
っていう、自分の中でそうなっちゃって、どんなに小物だろうと。それで、当日になっちゃいましたね、っていう。
いやー、わかる。わかるけど、なんか僕それ、軽減されたんだよね。
へえ。
なんか、
マジか。
なんだっけ。あ、そうそうそう。学生の頃、特に高専に3年生、4年生ぐらいまでは、そういう感じの人で、こう、いろんなものを、もう、1週間、2週間どころか、何ヶ月レベルで、見て見ぬふりしちゃうみたいな。感じの人だったんだけど、なんかね、成人したあたり、だから5年生になったりとかしたあたりで、急にそれ治って。
マジか。
まあ、もちろん5分やれば、終わる書類をやるのに、20分かかるみたいなのもあるんだけど、でも、それぐらいになった。締め切り直前にバンと始めるみたいな感じではなくなったんだよね。
へえ。
で、よくさ、これ確定申告でみんな言うじゃん。
あー、めっちゃ
期限ギリギリになって泣きながらやるみたいな。
聞くね。
で、もう絶対自分もそっちのタイプだって思ってたんだけど、まあ、去年副業もしたし、ふるさと納税もしたから今年の3月確定申告しなきゃいけなかったんだけど、まあ、普通に2、3週間前にシュッと終わらせたんだよね。
すごっ。
まあ本当に意識高い人って、その期限が始まった瞬間もう終わってるというか、普段からそういう仕分けみたいにやってて、でそういう時期が来たらなんかエクスポートしてアップロードするだけみたいな人もいて、そういう感じではなかったんだけど、でも普通にまあそれなりに余裕持ってシュッとできて、でも昔はそんなんじゃなかったんだよね。
へー。
そんなんじゃなかったから。僕2、3年生の時、ひどい目に遭ってたのを、まあ、それこそふっくんとかに助けてもらってたと思うんだけど。
確かに懐かしい、あったな。
でしょ？あれがあのまま大人になって、こうとは、こう治りましたって言われたらびっくりするじゃん。
びっくりする。
そう。だから、なんでかわかんないけど治ったんだよね、僕。
なんか成人するタイミングで、なんか心の変化があったのかな。
入れ替わったのかもしれないね。
すげえな。
だから、すごい。
人間の本質。
そういうこと言ってる人のことはめっちゃわかる。
そうか。じゃあもう、MK の場合は、もう本質から変われたというか。もう沼に陥ることはないのかな。
かなあ。まあ、それか、だからなんかそういう人って、まあ、すごいツイッターでさ、有名なさ、スクショでさ、そういう人ってできるとできないの間に、たくさんの、なんだっけ、なんとかがあるみたいな。
はいはいはいはい。
スクショが、なんかのテレビ番組のスクショであったじゃん。
なんか見たことある気がする。
ちょうど今、ちょうど今ツイッターのスクショを見つけたから、ショーノートに貼るんだけど、スラックに貼ったけど。
助かる。
できるとできないの間に、できるけど疲れることがたくさんあるっていう風に。
はいはいはいはい。
書いてある、専門家の人が言っている NHK のスクショがあって、それがすごい出回ってたと思うんだけど、結構、そういう人ってたくさんいて、だから、 周りから見たら、いや、そんなん5分で書類書き終わるんだからやればいいじゃんって感じなんだけど、だからそれはできるけど疲れるになってるってことじゃん。
うんうん。
で、自分はずっとそういう人間だと思ってたんだけど、でも、意外となぜか治っちゃったから。
うん。
ということは、もしかしたら、最初から僕の場合は、できるのにやらない。できるけど疲れるとかじゃなくて、できるのに本当に、だらしなくてやらないっていうだけだったのかもな、っていう。ある意味、別の意味で残酷だよね、それもそれで。残酷というか。
確かに、確かに。
すいませんって感じだよね。
うんうんうん。確かに、一番残酷かもしれない。
そう。なんかよくあるじゃん、なんかさ。
うん。
なんだっけ。自分が、あまりにも、いろいろできなさすぎるんで、精神科行って診断したら、特に何もなし、健康ですって言われて、自分がただの、病名もつかないダメ人間だと発覚したみたいなツイートたまに回ってくるけど。
あるね。
それ系だったのかはだっていう。
なるほどね。
でも逆にあれだよね。その、
うん。
できるけど疲れるっていう人の気持ちが、
うん。
まあ、結果的には自分はそうじゃなかったかもしれないけど、なんとなくわかるから、
うん。
その、暴力はしないと思う。僕は今後も。
そうだね。
その、そんなやれよ早くみたいな。
うん。
だから、そういう意味では、優しくできるんじゃないかな？わかんないけど。
とてもいいね。ありがたいことだね。
うん、
いや、いろいろあるよね。世の中にさ、その、自分を信用しないで、仕組みに任せてればタスク終わるよね、みたいなテクニック。
うんうんうん。
もう久々に思い出したわ。
うん。
なんか僕の場合だったら、音楽聴くとか、
うん。
あと、とりあえず5分だけ手つけてみる時間を強制的に設けるとか、
うん。
あとは、タスクに取り掛かる前にタスクを細かく分解しちゃうとかかな。
うん。
よくやってたのは、それを久々にも、思い出して持ち出してきてなんとかこなしたんだけど、うん、そういうのやらないと忘れちゃうから危ないなって最近思った。
じゃあ、なんか、なんかあるかな？でも、仕事以外でそういうのを求められる。仕事以外で定期的にそういうのを求められるってないよね、あんま。
仕事以外だと、ないね。定期的にか。
なんか植物育てるとかは？
ああ、いいかも。全然やってないけど、今。植物育てたいな。
水をやるとか、肥料をまくとかは、やれば5分で終わるけど。
うん、うん、うん。
その、やるまでに、なんていうの、まあ台所行ってお水を汲んでとか、肥料の袋を開けてとか、
うんうんうん、
さらに肥料がなくなりそうだから買わなきゃいけなくて、今家に肥料何個あってとか、そういうまあいわばタスクじゃん。
そうだね。確かに定期的に普段からやっておくと衰えずに済むかもしれない。
で慣れてきたら。二つ三つ平行で植物を育てる、みたいな。
うんうんうんうん。そうだよね。それが当たり前にできるようになったらめちゃめちゃ強いニートが生まれるよね。
うん。
植物いいな。前一回植物、観葉植物をAmazonで調べたことがあるんだけど、
うん。
なんか説明よーく読まないと、なんか植物じゃなくてなんかプラスチックみたいな。
ああ。
よくあって、それ、間違えて買っちゃいそうだなーって思った記憶があるわ。
あれじゃ種から育てればいいんじゃない？
あー、なるほど。確かに。
それこそ、僕が何回も何回もチャレンジしては挫折してるペットマトっていうやつがあって。
あー、はいはいはい。
ペットボトルの、だから水耕栽培のキットなのね。
うん。
で、ペットボトルにお水入れて、で、ペットボトルのキャップ的なやつの先っちょが、こう土になってて、そこにトマトの種を入れて、うん、で、ペットボトルのキャップの下に芯みたいなのがあって、
うんうん、
まあそれをペットボトルにぶっ刺すと、お水を吸いますみたいな。お水吸ってトマト育ちますみたいな。
うんうんうんうん。
そういうのとかあるよ。
うん、やろっかな、なんか。
ちょうど、
うん。
いいんじゃない？これから暖かくなるし、北海道も。
確かに、春の風が吹いてるしね。今、
うん、
あ、そういう意味だとなんか朝顔を育てるキットみたいな小学校の時にやったなーっての思い出した。
あったね。あのわかるよ。あの あの骨組み、フレームみたいな、ね。
そうそうそう。
のがある、あるね。
観察日記書くやつね。
ああ。まあ、朝顔もいいけど。
うん。
じゃあ、僕は、食いたいから。
いいね。直接的な利益、利益でもないけど。トマト、確かに食いたいな。ちょうど、プランターが、あ、ペットマトってペットボトルでできますよみたいなやつだっけ？
あ、そうそうそう。ペットマトのキットを買えば、あとは自分でペットボトル用意しておけば、
うん、うん、うん。
それで OK。あと、種とか肥料とか全部入ってる。で、ペットボトルは、あの、500のいきなりので、いきなり500のでかいやつでやるんじゃなくて、
うん。
その半分ぐらいの350とかのあるじゃん、ペットボトル。
うん。
それでやるといいかなって感じ。
なるほどね。じゃあ、プランターとか、場所とかはあんまり必要ないんだね。
いらないかな。うん。ちょっと、めちゃくちゃ育ってきたら、ちょっとペットボトルじゃ、足りなくなるかもしれないけど。
でも。ああ、なるほど。
ペットボトルじゃダメなレベルまで育ったことがないんだよね。
なるほどね。
まあ、それは水をやるっていうよりは水を交換するだけどね。水耕栽培だから。
うんうんうん。
いいんじゃない？そういうのも。
いいかもしんない。
タスクを自分に課しておくっていう。
うんうんうんうん。いいね。
あれこう、すごいなんか懐かしいね、この感じ。なんでだろう。
うんうんうんうん。なんだろう。
毎週やってるはずだけどね、一応ね。
確かに。
まあじゃあバーが温まってきたからそう。前々から話そうと思ってたことなんだけど。
うん。
前々からとかこれを見たときに、あ、もうこれもう絶対ポッドキャストで話そうって思ったけど、
うん。
ちょっとあまりにタイムリーすぎるタイミングで話すのもなっていう風に、
うん。
思ったから1ヶ月温めてたネタがあって。
はいはいはい。
で、そうだな。これにタイトルつけるとしたらなんだろう。共感を求めてる時に、
うん。
正解で殴られても冷めるって感じかな。
なるほどなるほど。
っていう案件があって、まあ、ショーノートにツイッター貼っとくけど、
うん。
こう、まあ、食べ物とか、まあ、このツイートの例だとバターなんだけど、
うん。
バターの箱に、ま、いろいろ書いてて、賞味期限が書いてますと。
うん。
で、賞味期限欄を見ると、側面に記載って書いてあって、
うん。
で、まあ、側面にして、賞味期限が書いてありますっていうやつで、うん、いや、その側面に記載って書くスペースあるんだったら、最初からそこに日付書いてよ、みたいな。
はいはいはい。
のを、言ってるツイートなのね、これが。
うん。
で、それがめちゃくちゃバズってて、で、それに対して、こうなんか、いや、外箱と中身っていうのは製造工程が違うから、こうなってますと。その答えは、その外箱は先に、その段ボール工場というか箱の工場で作るし、で、その外箱が作られて印刷された時点では賞味期限が決まっていなくて、
うん、
で、中身ができて中身を詰めて、た時点で詰めた次の工程で賞味期限を印刷するから、印刷するし、後からそうやってこう日付のスタンプみたいな感じで印字するから、
うん、
この狭いスペースじゃなくて別で確保した広いスペースにポンってこう多少ずれてもいいように印字するっていうのがまあ正解答えなんだけど、
うん、
結構ね、そのリプライとか引用ツイートとかでの、
うん
僕は、言い方どうよっていうふうにこの流れを見たときに思ったのね。
うんうん。
まあなんだろうな。ああ、例えば、まあ、さっき僕が言ったような正解をそのまま言った後に、
うん。
まあ、こういう理由ですと。で、もちろんお金をかければできるけど、そのために5円高くなってもいいんすかみたいな。
うわ。
5円高くなるんだったらできますよ、みたいなふうに言ってたりだとか、
うん。
あとは、なんだろうな。こういう理由だって想像できないのかよ、お前は、みたいな。結構直接的に言ってる人もいるし。
うん。
なんか、いや、そうなんだけど、なんでそういう言い方になるのっていう。
そうだね。言い方見てるとめちゃめちゃきついね。
そう。それをすごく思ったのね。
うん。
で、なんだろうな。まあ、で、さっき僕は一応、なんつーの、 共感をも、なんて言ったっけ俺。共感を求めてる時に正解で殴られても冷めるって言ったんだっけ。
うん。言ってた。
確かそんなことを言ったと思うんだけど、この正解で殴るっていうのがポイントで、
うん。
なんか例えば、いや、こういう風になってんのめっちゃうざいよね、みたいな風に言って、まあ普通に共感されてわかるわかる、それ俺も思ってたとか、
うん、
あ、それと似たような話で、これもうざいよね、みたいな、
うん。
共感をされるのはまあもちろん普通に嬉しいというか、会話が弾んでいいじゃん。
うん、
で、普通に、なんだろう、あ、わかるわかる、あ、でも実はこれってこういう理由があると思うんだよね、とか。
うん、
まあ、普通にその正解をしてて、あ、それってこういうことなんだよねって、普通に言えば全然、なんか、ただの物知りな人でいいじゃん。
うん。
でもそこで、なんでそういう言い方をするのかわかんないけど、そんなことも知らねえのか、みたいな態度を出してきたりだとか、
うん。
すると、僕それすごく損だと思うんだよね。
うんうん。
なんか、例えば、同じことを伊集院光が言ってたら多分すごい雑学王になると思うんだよ。
うんうん。
ちょっと伊集院光って例に出しといて、俺あんま伊集院光のラジオとか聞いたことないからわかんないけど、伊集院光がこう、いや、まず、外箱の製造工程と中身の製造工程が違ってこうなんだよって言ったら、お、すげーってなるじゃん、やっぱ。
そうね。
でも、なぜかそういう言い方しかできない人がいて、
うん。
そういう人はめちゃくちゃ嫌われるじゃん。
嫌われる。
で、これ、でもかといって、そういう風に言われてるやつを突っぱねるのも違うと思うわけよ。
うん、うん。
その、いや、こういう理由があることなんですっていうのを知られないまま、いや、マジこういう風にしてる食品メーカーはクソだわっていう風になっていくのも違うじゃん。
そうだね。
だから、どうするのがいいんだろうなと思って。
むずいね。
そう。でね。
うん。
こっから、まあ、このツイートは、4月17日のツイートだから、
うん。
まあ、1ヶ月ぐらい温めてから、ポッドキャストで話そうって思ってたんだけど、
うん。
こう、温めてる間にまた似たようなことが起きて、その、
はいはい。
まあ、とある技術系の書籍が出て、
うん。
で、その書籍の著者と、その書籍の内容とか書いてあることを批判する人が最近ツイッターで空中戦をしてんのね。
あー、なんか想像がついた。
うんうん。どの本とはあえては言わないけど。
うん。
うん。まあ、なんだろうな。ある種イデオロギー系の本。あー、イデオロギーっていうとちょっと違うかもしれないけど、まあ思想、設計の思想の本ね。
うん。うん。
で、まあ技術書なんだから、それはそうだろうって感じだけど、まあ、こうがいいですっていう風に書いてんだけど、いや、それはこうじゃないとか、
うん、
こう空中戦してて、で、これは僕の意見というよりは、僕の知り合いがブログに書いてた意見なんだけど、
うん、
その技術書を書いて出版するっていうようなことを成し遂げられるようなすごいプログラマーであっても、
うん、
こう自分が作ったものをなんか否定されると、自分の存在を否定されたかのような挙動をするっていうところが興味深いって書いてて。
うんうん。
その、まあ実際、確かに、客観的に見たら、まあ批判してる側の人もなんでそういう言い方するのかなっていうふうに思うところもあるんだけど、その書籍の執筆者の人も、なんか、もう関係ない旗から見たら、いや、あなたを人格否定してるんじゃなくて、書籍の内容の、しかもこのトピックについて言われてるだけなんだよって、落ち着いてって正直外から見て思わなくもなかったんだよ。
うん。
でも、そういう挙動をしていて、だから、なんだろうな。あ、で、その人は、その僕の知り合いは、そのブログの中で、なんか、自分はよくコードレビューで、人の気持ちを考えずに、言いたいことだけシュパッと言う免罪符として、否定してるのは書いた人の人格じゃなくて、あくまでコードを否定してるだけだ、勘違いするな、みたいなことを言いがちだけど、
うん。
で、それは正しいんだけど、でも結局、こうやって技術書書くようなものすごいプログラマーでもこうやって傷ついたりするように、ただ正論で殴るだけだと、人を傷つけちゃうんだなっていうふうに、今回の件を旗から見せて思った、みたいな話をブログに書いてて、
うん。
で、それとも繋がるなっていう風に1ヶ月温めてる間に思ったのね。
うん、うん、うん。
その、だから、何か間違ったりだとか、同じじゃん。 コードが間違ってるとか、もっといい書き方があるっていうのと、
うん、
あとは、まあ、まあ、そこまで強い言い方はしてなかったけど、バターの、賞味期限欄の記載がうざいみたいな話って、まあ同じじゃん。で、それに対して、もっとより良いコードの書き方はこうですよっていう話だとか、
うん、
あとは印刷の工程でこうなってるんだよっていう正解があって、
うん、
その正解をどう与えるかっていう構図は同じじゃん。
同じだね。
そう。だからなんか自分の中でいろいろ繋がってきちゃって。
うんうんうん。
だからなんだろうな。まあ、こう、特に結論はないんだけど、
うん、
思うところがあったんですよ、これは。
なるほどね、なるほどね。なんかもはや、学問の部類な気がするんだよな。なんだろう、心理学とか、集団心理。
心理学とかなのかな。
いやー、わかんないんだけど、なんか、こういうのを見て毎回思うのは、人間は愚かだから、根本的に人間は愚かだから、そう思って生きてた方が、自分が受けるダメージは少ないって思っちゃうんだよね。
なるほどね。いや、なんか、結構僕の中でも、これテーマで、
うん。
まあなんか、今の職場にはいないけど、結構、前の職場とかで、すげえ、まあ、しかもコードレビューって 100% 正しいってことそんなないじゃん。どっちかっていうと、まあ、あなたの流派ではこれは正しいし、いろんな理由でこの流派に流した方がいいかもしれないけど、こうしてる理由もないわけではないんだよっていう、感じのことがコードレビューでは多い気がするんだけど、まあ、それですごい言い方してくる人がいて、いや、こいつ何なんだろうなって思ってたが、ただ、でも、正しいこと、間違ってることに対して間違ってるっていう風に言えないのも僕は間違ってると思ったのね。で、しかも大体そういう人って、まあ、もっと偉い存在、マネージャーとかに、その言い方について指摘されたら、言い方を直すんじゃなくて言うのをやめるじゃん。そもそも。
そうだね。
で、うん、それがすごく想像できたから、想像できたし、その結果になるのは僕、それはそれで間違ってると思ったから、まあ、受け手側でコントロールするっていう道を選んだんだけど、まあでもそれの時もすごく思った。だからすごいテーマなんだと思う、これは永遠の。
そういう人が、どうしてそういうことをしちゃうのかとか、そういうのをなくす、前もって打っておける手はあるのかとか、
そう。
ですよね。
なんか、
うん。
だから、正しいと思うことを、伝えるのは大事だけど、正しいからって相手の気持ちを考えなきゃ、考えなくていいってわけじゃないんだよっていう感じかな。
なるほどね。だからメモのところに共感って書いてあるんだ。
かな。なんかまあ、ちょっと自分で話しててずれてきた気もするけどね。最初はその共感を求めている時に正解で殴られても冷めるっていう話だったのが、今は正しいことを言う時も相手の気持ちを考えようみたいな風になってるから、ちょっと、もしかしたら、そのバターの賞味期限の話とコードレビューの話ずれてたかもしんないけど、まあ似たような話として。
そうだね。なんか根本的には似通ってる気がする。
そう。
で、
しかも相手の気持ちを考え、いや、きっとわかんないけど、全部が全部そうだとは思わないけど、なんか自分が知ってることを相手が知らないっていう風にな状況になった時に、すごい上から行きたい人っていうのがいて、だからそういう振る舞いをしちゃうっていうのもあると思うんだよね。でも、逆に、振りでもいいから、優しく仕立てに、言う風にすれば、逆に自分が上がると思うんだよ、それは、結果的に。
そう思う。
で、それに気づけないとか。
いやー、そうだね。なかなか気づける人いないような気がする。なんていうか、どっかで見た言葉なんだけど、自分が優位な状況ほど、自分の本性が出てくるというか。正義側に立った時に本当の自分の本性が出てくるから、そういう時ほど気をつけなきゃいけないっていう。
そうだね。
ね。それを自覚できてる人は、なかなかいなさそうだなぁとは思ってるんだけど。
いや、だから、すごい、もったいないと思うんだよね。 せっかく、ね、そんないっぱいいろんなこと知ってるし、
うん。
まあ、で、見てみるふりすることだってできるわけじゃん？
そうだね。
なんか、いろんなことに対して。
うん。
でも、それを正そうっていう気持ちもあって、
うん。
なのに、言い方一つですげえ損しちゃうっていう。
うんうんうん。
ね。っていうのはありますよ。やっぱり。
あるね。それ、この問題を発展させていくとさ、
うん。
その、ネットニュースのコメント欄が、罵詈雑言の嵐だっていう問題にも繋がっていきそうじゃない？
そうだね。
なんか、正義側に立った時に、もう、身振り手振り構わずボコボコに殴るのが許されてる風潮があるみたいなのにも繋がっていきそうな気がする。
うん、そうだね。まあで、
うん。
まあネットニュースの掲示板とか、まあそもそも匿名掲示板とか、掲示板ってそういうのが起こりやすいフォーマットだと思うんだよね。
うんうん。
一応だってさ、ああまあ、その2チャンネルのアンカーみたいな仕組みはあるけど、
うんうん、
基本掲示板ってこう、フラットにこう、並んでくじゃん。
そうだね。
投稿が。
うん、
まあ、レディットとかはスレッドみたいな概念あるけど、スラドとか。まあでも、
うんうん、
日本のインターネットにおける掲示板はそう、フラットに並んでくやつじゃん。
うん。
だから、書く側も、受け手側も、これは自分向きじゃない、相手向きじゃないっていう、言い訳はできると思うんだけど、ツイッターとか明確にさ、向き先があるじゃん。インリプライトゥーがあるじゃん。
あるね。
それでそういうことするのすげえなと思うんだよね。
そうだよね。なんでやるんだろうな、確かに。
まあ、好きあらば自分語りとかってよく言うけど。
うん。
俺、好きあらば自分語りは別にいい派だから。
うん。
自分語りされても通知が来て見て、なんだよ、どうでもいいじゃねえかよってなるぐらいで、まあ好きあらば自分語りされて傷つくことはまあそんなないじゃん。
ないね。
なんだこいつって思うかもしれないけど。
うんうん。
でも、向き先のある、
うん。
攻撃は本当に良くないと思うから、なんかこう、
うんうんうん。
なんだろうな。まあありきたりな結論になっちゃうけど、ああ自分も気をつけようって思うね。
うんうんうんうん。そうだね。いやー、なんだろうな。なんか、頑張って噛み砕けば、ロジックは理解できる気がするんだよ。人間、なんか、
うん、
マウントは多分気持ちいいんだろうし、なんか、快楽物質が出るみたいな。
うん。
のとか、ロジックは理解できるんだけど、
うん、
そこを突き詰めていたところで、ああ、やっぱ人間って愚かなんだなーって結論になる気がして。
わ、うん、かるな。
いやね。
そうだし、あとなんか、うん、結構僕はこういうの見るとすごい腹立つんだけど、
うん。
それは、ある種自分が我慢してるの、ことをやってない人を見ると腹立つっていう、また人間は愚か案件かもなって思った。その僕もマウントするのは気持ちいいんですよ、めちゃくちゃ。
うん。
もうハイになってるんだけど、でもさすがにこういうマウントの取り方は人としてどうかと思うから我慢してるわけ。
うんうん。
でもそれを我慢せずにやっちゃってる人を見ると、
うん、
イラッとくるっていう。でそれもまた愚かじゃん。別に自分が我慢しているからといって相手も我慢しなきゃいけないってわけじゃないからね。
うんうんうん。
だからなんかこう、そう今ふっくんの人間は愚かっていう発言を聞いて。まあ、自分も愚かだからこそこういうの見てイラッときちゃうんだろうなっていう。まあイラッとくるというか。
うん。
ああ、ゆるふわじゃないなって思っちゃうみたいな。
ああ、世の中はまだまだゆるふわが足りてないよね。いや、なんか僕が思うのは、理性って、外に出すか出さないかを制御するためにあると思ってて、
うん。
だから、内心どう思ってるかって分かんないじゃん、言わなきゃ。
分かんない。
で、人間は愚か理論は、自分にももちろん適用する、されるんだけど、
うん。
でも、そう、人間は本質的に愚かだからこそ、理性を持ってして、外に出す出さないをちゃんと取捨選択していかなきゃいけないなって思ってて、普段から。
そうだね。
そう。だからそういう意味で言うと、思うのは全然いいんじゃねって思うんだよね。僕も。
ああ、なるほどね。
内心腹黒いこと思ったりするときめちゃめちゃあるからさ。うん、だから、それを、さっきの MK の話で言うと、僕も、 マウント取りたいけど我慢してるんだから、ずるいな、お前ら、みたいな。
っていう風に思っても、言わないから、うん、
言わなきゃ
OK みたいな。
そうそう。そうそう。言わないから僕はまだ、ね、そう、僕はまだ、自分がこうありたいっていう人間で入れてるぞって。
確かに。
なんか、あれだよね。自分が嫌だと思う人間にはなりたくないという気持ちがめちゃめちゃあるから。
いや、わかるわかる。っていうか、僕が、なんだろうな。まあ、全然僕はいい人間じゃないんだけど、まあ、でも、それなりに友達がいて、それなりに、なんかこう、まあ、こうやってポッドキャスト聞いてもらえたりとか、まあ、仕事でも仲良くやらせてもらったりとか、してるのって、ほぼそれだと思う。その僕が人間の形を保ってているのはそれだと思うんだよね。僕が今まで会ってきた嫌な人間みたいになりたくないみたいな。
うんうんうん。いや、反面教師ってめちゃめちゃ大事だよね。
いや、大事ですよ。
うんうんうんうん。
そう。それかな。そう。これを、もういつ言おうか、いつ言おうかってずっと思ってたんだけど、
うん、
そう、気は熟したって感じで。まあ、話しましたね、うんうん。でも、自分の感覚的にはもう2、3ヶ月我慢したつもりだったんだけど、1ヶ月しか経ってないんだね。
本当だ。
そのバターの箱のツイートから。
うん、うん、うん。確かに。
そんな感じですかね。
うん、うん。
ふっくん4。
読みます。
最近誰が読んでるとか全然よくわかんねえな。まあ、お願いします。
確かに。OK です。137だったよね。Okay. ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクはゆるふわ .com/137にあります。番組に関するご意見ご感想はツイッターハッシュタグシャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合はウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは MK ふっくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。